さんこんばんは。今週も始まりました桂米二の落語話の時間です。今週もよろしくお願いいたします。それではレギュラー紹介、パーソナリティは桂米二さんです。
はい、こんばんは、はい、米二です。今日も30分、ゆっくり話をいたしましょう。
はい、よろしくお願いします、はいはい、そしてスーパーサブはこの方。
はい、二条でございます。はい、今日もよろしくお願いいたします。
は
い、
そしてアシスタントは小原和代です。
はい、
うん、さあ8月も今日が14日、お盆ですよ。
ああ、ね、そうやね。
早いですね。
いつも言うておりますように、うん、まあ、これは録音で少し前に撮ってるんですが、はい、13日、つまりこの昨日ですね、うん、私は阿波踊りを見に行ってるはずなんですよ。
いいじゃないですか。
日帰りで。
それはお仕事でですか？
いやいや、仕事じゃなくて、はい、稲川寄せってね、尼崎でやってますけども、そこの高木フードの社長の高木さんに誘われて、前から言われてたんですけど、ちょうど、1枚だけ空きがあったんで、
あ、そうなんですか。
あの追加はダメよって言われながら。
でも日帰り。
はいはい。これは、その見に行くだけはなしに、うん、実際に踊りましょうという。
そうなんですか。
はい。それは今話できへんねや。
ねえ、それちょっと来週にでもね、うん、その次ぐらいに、はい、話をいたしますが、お話を聞きたいなと思いますけれども。
うん、はい、そういう時期で。
初めてですか？
もちろん初めてです。はい。まあ、京都はね、うん、もうすぐに大文字があるという。
五山の送り火ですからね。はい。なんか、
早いもんですな。
真っ盛りって感じですけれどもね。
まだまだ暑いけど。
はい。うん、じゃあこの時間からはゆっくりと涼しく皆さんには聞いていただきたいなと思います。はい、よろしくお願いいたします。この番組は祇園石田の協力でお送りします。さて今夜は先週の続き、はい、南座のお芝居のお話ですね。はい、
南座のそのお芝居、まあ、一本の芝居ってね何遍かやってるんですが、うん、私そのうち最初の方の3回だけ出てるんですよ。で2回が南座で、1回が大阪の松竹座、どっちもまあいい声でしてね、大きさも同じぐらいで、だいたい1000人ぐらい入るのかな、どっちも。でね、芝居はその2種類2手しかやってないので、最初やったのが先週言ったその次郎長もの、はいはい、の物語ね、街道一の男たちというタイトルの芝居でしたが、うん、まあ、これが次郎長もの、それが、1997年の6月でした。うん、それから2年後またやろうという話になって、はい、南座で、今度は河原版忠臣蔵というね、忠臣蔵ものですわ。うん、この芝居をやりまして、はい、で、それが1999年6月で、2000年の4月に、うん、もう一遍その河原版忠臣蔵を大阪の松竹座でやりました。はいはい、なんで、まあ、この辺続けてやったかと言いますと、うん、あの時に、上岡龍太郎師匠が、芸能界を引退するって言って、もう引退、うん、もう、きっぱりしはりましたけどもね、うんうん、その引退公演として、99年の南座と、まあ、2000年の4月のその、松竹座、こっちの方がメインになりましたけどもね、それで同じ芝居を2回やったんです。うん、まあ、多少配役は変わりましたけど、私はどっちも同じ役でやらせてもらいました。あの、次郎長もの時は、次郎長の子分で、マスカーの千円門というね、まあ、割と地味な役やったんですよ。はいはい、ところが、なんか、ものの方によると、男前の千円門って書いてあるんですよ。それで選ばれたんかどうか、誰も、自分で言わない、言ってくれへんから言うねんけど、ああ、そうなんかと思って、うん、そうらしいな、ね。で、今度は、忠臣蔵の時は、まあ、四十七神のね、赤穂浪士の役ですが、うん、はい、これが前原伊助という役で、うん、
はい、
槍の名手やったとか、まあ、そういう、うん、な、その、いろいろあるんですけども、はいはい、その時にちょうどね、大河ドラマでも、うん、やってたわけ、忠臣蔵もの、元禄繚乱というやつでね、大石蔵之介はあの時は、今の勘三郎さんね、はいはい、あの当時は勘九郎やったかな、うん、あの方が、ね、やってありまして、まあ、それは大した、うん、それはドラマやったんやけども、うん、その時の前原伊助の役は誰やろうと思って、
ほうほうほう、う
ん、これものすごく興味あるじゃないですか。
チェックしますよね。ね、
誰がやったんやろうって、
はい、
あの時、その、いろいろ行さんね、かっこいい人も出てはったし、はいはい、誰かいなと思ったら、小倉久弘さんやったんですよ。 小倉久弘さん、今のあの朝ドラにも出てはるけども、あの背の低い、
は
い
は
い、
した
あのケモクジャラのね、
小倉さんやったんですか。
うん、もうコメントは差し控えますが、
はい、うん、なんてコメントをしたらいい
か、ええ人やと思います、
あの人、いい人ですよ、うん、
もういい人、そうです、今朝ドラの瞳にも出てありますけどもね、はい、その人がその前原英介の役やったんですよ、
うん、
男前の時とえらい違いやなと思
って
、
うん、味のある、
はい、まあ、そうですよね、
ハリさんですけれども、は
い、で、まあ、さっきも言いましたように槍の名手というので、私は槍を持って打ちに行ったんですけどもね、
うん、
まあ、その次郎長の時も立ち回りとか、あったんですけど、あんまりその時は私参加しなかったんですけども、はいはい、まあ、こっち の, その中心蔵の方はもうもろ打ち入りですから、
ほうほうほう、
正味立ち回りをやったんですよね。
師匠は獲物は何を持たれますか。
今言わなんだ、槍
槍あ、や槍、まあ、槍の名手か、槍なんですね、
うん、槍なんですね、やはり一人持って、まあ、いや立ち回りのタオルを、ね、つけてもらってやったんですが、これが大変ですわ、
はあ、
うん、まあ、一応、まあ、動きは決まって、はい、ね、こういうふうに動いてここで、払ってここで避けてとか、うん、もう決まってるわけで、ね、うん、ところがね、本番って何起こるや分からへんねんね、
は
あ、うん、かなり動きも早いしね、
はいはい、
うん、でその最初 の, その稽古の時がもう大変で、まあ、ダーッとその見本を見せてくれはるわけ、
はいはい、
まあ、本職のね、
うんうん、
縦の上手い人がね、
うんうん、
ダーッとよく、ね、その後なんか真似したらもうバラバラやし遅い遅い、
すぐにそんな真似はできないですよね、うん、
まあ、多分日本の演劇史上一番遅い立ち回りだと言ってたんやけどね、うん、まあそれも慣れてきたら多少はね、
うん、
まあ話しかやけども、まあなんとか、
うん、
で話しかばっかりじゃないし、役者さんも混じってくれてあるし、はいはいはい、ことに僕はあの槍で突き殺す役の人なんかはね、
うん、
もう立ち回りなんかむちゃくちゃうまい人で、ね、
うん、
その人がもう力入れてやってくれはったんでね、
うん、
まあそれでもね、あのへっぴり腰やへっぴり腰やって言われてねもうほっとけやって言うてたんやけども、うん、いや監督はそんな言わへん
ねん、
誰が言うたら上岡さんが言うのでね、あの立ち回りの時に、あの大石蔵之介の上岡師匠は、うん、まあ、そんなにあの感じにくあの首をね、
うん、
あの打つとこだけぐらいしか出てくずに、立ち回りには参加しはらへんねん、
う
ん、まあ、楽な役やね、
うん
うん、ほんで暇やから舞台袖でずっと見てはんのよ、ね、ほんで見てまえそこつかんかい、何してんねん、おいそのこと上がれないか、やかましいやかましいお客さんには聞こえやるけど、
ヤジが入るんですね、
そうそう、何してんねん、そこに隙があれないか、行け行け、もうみんなで大石殺そか言うて
逆にね、
大石やってまえ言うて槍を向けたことある、私は
それ
もうるさい言うて、うん、けど日本の演劇史上で大石がその四十七士に殺される芝居はないから
、うん、なかなかそれも斬新に良かったかもしれないですね、
うん、あのやめましたけどね、
うん、
いや、まあ、あの面白かったわ。それでもね、あのこれは松竹座の時やったかな、
うん、
槍持って、うん、で、あの突きに行ったわけね、
はい、
ならその向こうの専門の人がね、
はい、
で槍の先をグッとあの左手で持って背中をね、うん、私が突くんやけども、
うん、
背中のところに手当ててその槍をねいかにも刺さってるみたいにしてくれるんやけど、
うん、
ものすごくテンションその人高いから、
うん、
槍を逃げた時にボキッと折れたんや、
すごい力、うん、
折れたんや、うん、ほんで
本番中に、ね、
本番中にや、
うんうん、
ほんでこれで死ぬわけないのに言うてたんやけど死ねはったんやけどもね、うん、さかいその後またそれはたまたまテレビ収録の日やったんや、まあ、上岡さん引退やさかいに言うて、テレビ、まあ、あの全部じゃないけどちょっと、
はいはい、
ダイジェストみたいにして放送があってね、
う
ん、で後でその放送見たらその俺たちゃんと映ってた、
映ってましたか、
映ってました、でどうしよう言うて呆然としてやね、ほんで、うん、ちょうどあの米津玄師さんも、
はい、
あの米津玄師さんはね、堀部のお父さんの方な、
はは
の弥平やったかな、うん、あのお父さんの方で立ち回りほとんど参加しはらへんから、
はいはい、
あの人も槍持ってたからちょっと皆さん貸して言うてそれ持って後の芝居はやったけど、
いろんなハプニング、
ね、それからね、一遍降りてからはね、うん、ついだんやけどなんかもうまた折れそうで、
やわな。
トンボ君のカツラが飛んだこともありましたね。
本番中に。本番中
ですか。これはね、やっぱりこの間も僕そういうと全身座の芝居で立ち回りでカツラ飛んだの見たけども、
ほ
う
ほ
う、いや本職でもあんねやなぁ思って。
その時はどないしてもう
ごまかせへんやん、そんなもん。
爆笑ですか。
頭ポロッと落ちてんねんから。首が落ちたんかと思ったよ最初。
でもそこで笑いはね取れるような。
まあまあまあ、そうそうそう、話しかですから、ね、
これはもう笑ってもってもしゃあないし、かまへんねんけどもね。ありましたね。小米町くんがその時は何やったっけ、これは他の芝居やったかな、彼もなんか刀折れて、
は
あ
は
あ、刀折れたらね二本刺してんやから、
はいはい、武士ですかね、
もう一本の小刀の方を抜いてやるのに、はいはい、それが気が回らへん境に折れたやつをそのままやってたと。
うん、なかなかね、普段使わないからね。
そうやね。
その辺のアドリブはやっぱり ね、
やっぱ難しいですよ。
落語のアドリブはなんとかね、ごまかしますけど、お芝居の。
お芝居はね、普段道具なんか使わへんから、これを使うもんやと思ってるから、ね、それが折れた時に、すっともう一本あんねんけど、そこまで頭回らへん、
ね。気が回らないの分かる気がしますけれどもね。
まあまあ、小米町君らしくていいわ、いいお話です。
大体もうでも2回目ですか、だいぶみんな楽屋なんかも勝手が分かってくるもんなんです
か
ね。
そうやね。大体寸法も一緒やし、
うん、
2回目の場合は、まあ、セリフなんて、まあ、言ったらほとんど変わらへんし、はい、ただ、南光兄さんが南の時はもう朝の番組あるからちょっとしんどいし、
はいはい、
出やらへんかったんが、うん、もう大阪やったら、
うんうん、
出るって、はい、なんか新しく役作ったり、
うん、
お天気の亡くなりましたけど福井さん、
はいはいはい、
うん、あの人が南座の時は出たはったんかな。
福井さん、
うん、
それどんな役やったんですか。
総称の役や、宝井企画
ははは、
うん、あの人要はあの番組で俳句読んだはったんでしょ。
それ読まはったんですか。
うん、で毎日そのなんかちょいちょい違うの言ってはったかな、うん、とにかくね、もう結構年で体力があんまりなかったから、
うん、
芝居住んでね、うん、帰りはるのに阪急の駅まで一緒に行きましょうか言うから、うん、私歩くの遅いですからさっき行ってくださいって言うわけ。
可愛らしい人ですね。
もうね、四条橋渡るだけでも休み休み
って。そうですか、うん、いろんな方が出たかったんですね、うん、
福井さんの天気予報も懐かしいけども面白かったね。初めて福井さんの天気予報を見た時もう本当に爆笑したもん、
なんかほっこりしますよね。あの方はね、
もう何も笑わそうと思って言ったんじゃないねんけども、
そういうところが逆に ね、いいんでしょうね、うん、
勉強おじさんで、
うん、
だからそんなみなべの芝居まで出会ったんや、
う
ん、
へー、
あとあの時は他誰出てはったのかな、
うん
うん、それで小米町くんが朝の匠の神で、吉良幸助之助ね、
うん、
敵の方がザコバ兄さん、
うん、
だし最初その忍者をするから、はい、その前にザコバ兄さんが小米町くんの、
うん、
朝の匠の神をいじめる、このいじめの場面が面白ってね。
本気入ってましたか。
本気。何やかえて言うて、ね、マドリブで、
はいはい、
己は親の七光で祇園で遊び腐ってもうちょっと勉強せ、
市場が入ってしまったんですね、
うん、もう爆笑やさ、お客さんも分かってるから。
そうですよね、ならではですね。
そうそう、
うん、
でまあ小米町君はその時はその我々殿って言ったわけよ、
うん、
その前は親分って言ってて今度は殿って言ってたよ、うん、
へ
え、で最後は、まあ、みんな四十七士もね、うん、切腹するからなんか天国へ行っての場面っていうのが入ってる、
ほうほうほうほう、
そこで、殿に再会するという、
ね、ああなるほど、
そういう場面もついてました。
うーん、
で、まあ、あの、大石蔵之介を、私が殺したいと思った大石蔵之介が、ね、まあ言うたら、引退し、ですから、まあ主役になってね、実に、で、まあ、念願やったんですね、大石蔵之介の役がやりたいというの
は。ああ、そうだったね。あ、まあ憧れるとこあるでしょうね。
ましてや、元禄両乱では、ね、中村勘九郎さんがやったはったし、それと同じのをやるというね。あ、その時はね、陽善院、つまり浅野匠の神の奥さんの役が、新派の、
はい、
大女優、波野栗子さん、つまり、勘三郎さんのお姉さんやね、
はいはい、
この人が貫禄ありましたがな、
はあ、
そうでしょうね、
まあ、私らと一緒になる場面はなかったけども、
はいはい、
まあ、楽屋も近かったりして、要は、まあ、たまに喋ったりしてたんやけどね、これもね、ちょうどその1年ぐらい前に東京で、まあ、うちの師匠と一緒になんか仕事、テレビの仕事で一緒になって、はいはい、その時に自分でお芝居なさるんですってね、
はは
で、まあ、まあ、見たらね、その大した芝居やりませんけど、何もね、出たいわ、私そんなに出たいわって言うてはったやん、うん、わあ、ベンチャラでこんなこと言いはんやなと思ったら、ほんまにその次の年出会ったやん、
本当に出たかったでしょうね。
いやー、どうやろ
どうなんですね、うん、
いやまあそれでもびっくりしたわ、
うん、
このこれぐらいの大女優が言うたらもう実現すんねや思って、
でもね、嬉しいことですよね、はいはいはい、そんな方と共演できてね、
そうです
こうやってなんか芝居をすることで、いや俳優の世界もとかって思われる方とかはいなかったですか。
やっぱりね、話し家の中でも芝居好きなやつって広さん言ってるから、ね、団長くんなんかは、その時の、中畑先生というこれがこの、演出の先生やったけども、その先生と親しくなって、その後その先生の芝居とかね、よう出てるし、
そうですね、きっかけになったりする
んですね。でまた出てるうちに船木和夫さんに気に入ってもらって、毎回呼んでもらってるとかね。
米津さん自身はどうだったんですか。
いや、私も楽しかったですよ、
うん、
けど私どっちかというと落語の方が好きやしで、
ね、
芝居の期間って落語界なかなかできないのよ。
ああ、そうなんですね。
でそれを1ヶ月ずらしたり、それが結構大変やった、
うん、やっぱりね、1ヶ月ブランクがあるとちょっと僕もお芝居ね、出させていただきましたけど、
うん、
その時やっぱり1ヶ月空けて喋る時ってやっぱりちょっと声が出るからとか怖いなとか、そういう、
ね、羽織の結び方を忘れてた羽織の
さあ1ヶ月ったら長いですもんね、なかなかね、両方両立するっていうのは難しいですからね、う
ん、でね、2回目、その南田に2回目やった時は、うん、前にで要領分かってるから夜の分はない時ある、そんな時に落語やったり、
うん、
よう入ったんや、うん、お客さんも落語に聞きたいと思ったよね、はい、1ヶ月みんな米中新聞の落語がないん
で、あ、そっかそっか、うん、はい、
そんなこと思い出しました
ね、はい、お芝居のお話をしました、はいはい、ではここでお時間来ましたのでインフォメーションいきましょう、
うん、
はい、
ね、今度は8月の27日水曜日の、
はい、
これを紹介しましょう。8月27日水曜日午後7時から、心坂楽楽落語会、
はい、
七条京阪のファミリーマートの2階の周遊楽坂谷さんである落語会です。私が2席天狗さばきとお立ち切れ、
うん、
前売り予約が1500円、当日1800円でございます。
はい、
懇親会あるんですけど、そっちの方も満席になってしまいました。
そうなんですか。
はい、落語だけはまだ大丈夫ですので、
075
561-7974、561-7974で、ご予約ください。これもいつも満席ですので、はい、早めにどうぞ。
抽選会もあるんですね。
はい、はい、
あ
ります。
はい、ぜひ皆さん遊びに来てください。お待ちしています。うん、以上でしょうか。
はい。
はい、それではここで、一曲いきましょうか。ミュージックブレイク。
はい、先週に引き続いて、はい、川田健さんの、健川田カルテットという、あるんですけどもね、
はい、
今度は有名な曲です、スターダスト。
どうぞ。
はい、続きまして2条のコーナー、上場レポでございます。私が3分間で、推薦の場所、一品などをご紹介しようというコーナーでございます。
はい、今日は何ですか。
今日はね、タイカフェ タイ料理屋さんです。
タイ料理屋さん、うん、夏に良さそうですね。
ぴったりでございます、
う
ん、ね、
余計汗かきそうな気がする
暑い時暑いも食べられますからね、
は
い、
では、はい、卵型のタイマーで、キッチンタイマーで測ります。スタート。
はい、今回ご紹介しますのは、恵比寿川府屋町西いるタイカフェのカティさんというお店なんですけども、まあこの暑い夏はやっぱりね、カプサイシンというかそのね、うん、唐辛子成分を取ろうという、うん、本当暑いシーズンね、カレーなんかも美味しいんでございますけど、カフェという感じになってますけども、しっかりあのお食事も召し上がっていただけるカフェでございまして、階段をこう上がりまして店内に入りますと、なんかもうなんですかね、タイ行ったことないんですけどタイという感じなんですよ。まあ、あの
イメージが
ね、非常におしゃれな店内でございましてね、うん、あのタイ人シェフの方が作ったはるそうなんでございますけども、うん、あの独特ですよね、タイ料理って。あのあ甘いのと酸味があったり、
あ、分かる、あ
の酸っぱ辛かったりとか、うん、ですからこの夏場にぴったりやと思うんでございますけど、うん、非常にリーズナブルでしてね、トムヤン君なんかですね、あの S サイズと L サイズとございまして、S サイズが1050円ですからね。それとライスとかね、そのライスもその久々にタイ米食べましたね。
あの、ね、
米不足以来タイ米を久々に食べました。美味しいもんやなと思いましてね。
うん、合いますよね。
他にも炒め物なんかあるんですよ。タイ風鶏肉の醤油炒めとか、
あの、美味しそう、
あのナンプラーとかね、あの魚醤っていうんですか。うん、あとハーブもしっかり効いてる料理がいっぱいでしてね。で、何よりこのお店、あの一番一押しというのが、あのデザートのココナッツプリンなんですけども、
ココナッツプリン、
ココナッツプリン、うん、あのこんなガラスの器にね、たっぷりこうプリンが入ってるんです。ココナッツ風味がもうすごいんですよ。なんでちょっとね、甘めもちょっと向こうやからきつめな感じですかね。ですからしっかりあのたっぷり美味しいですよ。あのココナッツもう食べた瞬間にココナッツがうわーっと香るような、ただこれ ね、結構食べ応えがありますんで、うん、いろんな料理全体的に食べ応えがありますんで、うん、あのちょいあのね、いろいろ見てたらいっぱい頼みたくなっちゃうんですけども、うんうんうん、あの頼みすぎて最後にココナッツプリン食べるともうお腹いっぱいになってしまうんで、あのちょこちょこ ね、
ほどほどにね、
ほどほどに頼んでいただく方がいいんじゃないかと思いますけども、
量が多い、
量多いです、あの結構たっぷりです。あのでもあのリーズナブルですんでね、あのそんな2人でそんな5000もいかないんじゃないですかね。
あのそうなんだ、
はいはい。で、営業時間ですけども、お昼12時から14時まで、日替わりランチも950円でやってるそうでございまして、で、夜は、5時半、17時半から22時までということでございます。
ね、
休日は、12時から夜22時、10時までずっとやってるそうでございますけども、あの、この暑い夏にですね、あの、ちょっと、台風の辛いもの
を
いいんじゃないでしょうか。
ね、
あ
の、
行って、ぜひぜひ。
あんまり食べたことないねんな。
まあ、僕もないんですけど、行ってみたら、こんなんもあるな、
ね、
こんなんもあるなっていうの
が。女性は結構好きかもしれないですね。
うん、あの、はい、ぜひぜひ、あの、美味しいですので、行ってみてください。美味しいですので、行ってみてください。
ビールとも合いますしね。
あ、
はい、料理はね。
向こうのね、
ね、ありますよね、ビール
と
か、ね。
ビールとかね、ありましたよ。
タイのビール、
タイのビールもビンタンビールでしたっけね、なんかそのタイのビールもありましたし、タイのね、あのウイスキーっていうかね、なんかメコンウイスキーみたいな、そんななんか向こうのちょっと癖のある、うん、まあそういうの、やっぱそういう料理を食べながら飲んでいただくとより合うんですね。
タイ米ってあの細長い
やつ、細長いやつでしたね、
うん、
はい、
一時あのその米不足やった時
にね、すごく、
あの、
ね、
ポン菓子をね、なんかね、買うたんや。
ほうほう。
ほんなポン菓子がみんな細長かったんや。
あの、タイ米を使ったんですね。
タイ米
の
これはおもろいなぁ、言うて。
その時代がわかりますけれどもね。
あれ、言ってたん、93年ぐらいだったかな。
あの、給食の中のご飯なんかにも入ってましたからね、あの、タイ米や。
給食、給食もな、そんな年やった
と思いますけどね。
はい。
そんな年やと思いますよ。あ、違うかな。
今から15年ぐらい前やね。
15年前。
やったら中学生ぐらい。
あ、そうか。ほんなお弁当やったんですかね。
まあ、
うちは
大前です。まあまあ、まだ、うん、学校行ってたわけやな、うん、15年前は。
本郷米というやつでした。
お腹空いてきましたね。お話聞いてましたらね。美味しいお食事を、はいはい、タイ料理で、ね、皆さんいかがでしょうかね。
はい。
はい、で、その今言ったの全部食べた？
僕はトムヤン君と、うん、そのタイ米と、うん、その、 タイ風焼きそばとかも食べましたし、
美味しそう焼きそば、
あと揚げ春巻きとかね、
めちゃくちゃいっぱい食べてるじゃないですか。
えらい、あの多いなって頼みすぎたな、
うん、プリンも食べはったんですね、
はいはい、あとタイカレーもねあります、あの
タイカレー、
あのご飯と別に頼みますんでね、うんうん、
はい、はい、
うん、
ね、
台風とか言ったらその別の意味でその風の方の台風って感じしますし、
基本的にエスニックは女性の方の方が好きなんです
かね。好きだと思う。
男性のお客さんはまあ連れられてきてるみたいな感じ多かったですけど、
うん、そうかな、うん、まあ自分から行こうとは思えへん、ね、
だから女性をどこか連れて行こうかなと思った時は、うん、タイ料理とか連れて行くと、あ、すごくセンスがいいなみたいな思わはるかもしれないですよ。
はい、はい、覚えときましょう。
覚えときましょう。
はい、皆さん参考にしてみてください。
はい、
さあ来週はどんな話をしましょうかね。うん、
ああまだ全然考えてませんね。2週間後のことなんか。
ね、本当に。はいはい、またまあ、ね、お盆明けですけれどもね、はいはい、皆さんお盆はゆっくりと、ね、うん、
真っ黒けになって、
ね、田舎へ帰らはる方もね、
いらっしゃるかもしれないですので、気をつけて
健康的にまた聞いていただきたいと思いますので、
はいはい、お過ごしください。
それでは今日はこの辺でお別れいたしましょう。
はい、それでは皆さんおやすみなさい。
おやすみなさい。
この番組は祇園信濃の協力でお送りしました。